日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバ鉄平です。ただいま富山県は高岡市にあります雨晴キャンプ場からお送りしております。大阪本局の文雄君、今日もよろしくお願いします。
なんかええ天気の名前やね、雨晴って書いてますけども。
そうですね、晴れてくれると思ったんですが、まあ、あの3、よっちゃんの健康レシピの後のね、タイトルにもある通りですね、あの雨の中ということで全然晴れてくれませんので、まあ、ちょっと非常に皮肉な名前やなということで、
あ、
はい、まあ、悲しんでおります。
なるほど、なるほど。あれですか、テントの中に水が入ってくるとか、そんなこともあったんですか？
はい、それはね、またね、この後で話しますけど、結構大変やったんで、
はいはい、
まあ、その話、まあ、いろいろおもろい話も悲しい話もあるんですけど、
なるほど、
はい、皆さんぜひあのよっちゃんの健康レシピの後のコーナーも聞いてほしいなと思います。
もうあの1回2回やっぱりあの現地からの放送になりますか？
そうですね、今回の654回目で1回現地から更新して、でまた次回の655はちょっと場所変えまして、は
い、なるほど、
おそらく、まあ、長野県かもしくは新潟県からの、まあ、支局になると思いますんで。
はい、あ、いいな。
今回だからね、まあ、富山県はもちろん僕初めて支局、
あ、そうか、
でもし新潟県になればこれも初めて支局、
面白いね。
まあ、長野県はね、皆さんご存知の通り、あのスキー行った時に何回か支局させてもらってるんで、はい、まあ、個人的にはね、ちょっと新潟支局作りたいなと思ってるんですけど、まあ、そのあたりね、まあ、事前に一応あの、スケジュール決まってるんで、まあ、それにあの合わせて動きたいと思います。
なるほど、わかりました。
はい
はい、それじゃあどうぞ、それから話し始めてください。
そうですね、でじゃあ まず僕ら今どんなところで話してるかっていうことをまず言った方がいいと思うんですが、まあ、ちょっと先ほど
雨晴らしですね、雨晴らしキャンプ場ですね、
はい、雨が晴れると書いて雨晴らし、しかし全然晴れてくれない雨晴らしというわけで、はい、今このコーナー収録してるのが7月28日火曜日なんですけど、
はい、
私あの昨日、
うん、
あの愛知県の方から
うん、
車で東海北陸道っていう道を通って、まさに今あの、ね、ゲロとか高山とか結構水害が起きてる地域を、まあ、通って、まあ、結局ね高架道路やったんでほとんどその様子は見えない、あの看板に、まあ、ここで降りたゲロだよとか高山だよっていうのは書いてるんですけど、あの下の様子は全くわからないんで、
なるほど、
だからあの、まあ、国道41号の崩落とかね、飛騨川かなが、あの白川のあたりでこういろいろ氾濫したとかっていうのは全く分からなかったです。
なるほど、
はい、なんで、まあ、そういうところをずっと通って、
うん、
で富山県までやってきまして、
あ、面白いね、
はい、で高岡がまあ結構大都会なんですけど、
でしょうね、はい、これは
その高岡の、まあ、言うたら外れにある、
あ、
これ後ろがこれ富山湾なんか能登湾かちょっとどっちか分からないんですけど、
富山湾でしょ、
富山湾なんですかね、
多分そうだと思う、
はい、あのちょっとね、あの海の方を見て左手見るとね、能登半島がこう影が見えるっていうそういうとこなんですけど、あ、はい、まあ、そこに今、家族3人、まあ、つぐみ、ゆい、鉄平の3人でですね、
お、
まあ、今日構えたというか、
お、
はい、そういう状況になっております。
あのちょっと質問していいかな、
はい、
あのその雨晴らしキャンプ場ですけども、
はい、
それはな何かその夏用のキャンプ場なのか冬用のキャンプ場なのか、
うんうん、
まあ、これからそんな話もあるんかも分かりませんが、どんなとこ？
あのね、どっちかっていうとやっぱり海に近いんで、
あ、は、
海水浴を絞って、まあ、キャンプするみたいな、多分そういう場所だと思うんで、だからやっぱり、ね、この辺りものすごく豪雪地域らしくて、やっぱね、あの国道走っててももう至る所にあの雪積もった時に、うん、あのここまでがあの車道の限界ですよみたいなあるじゃないですか、北海道行ってもよくあるやつなんですけど、
あの新潟のおじいちゃんのあたりもあったわな、
そうそうそう、あれがね等間隔に並んでるんで、多分ものすごい雪降るとこで、おそらく冬用ではなくてどっちかというと夏用のキャンプ場やから、
なるほど、
はい、だから本来もう今夏休み入ってるからもっともっとお客さんがいるはずなんですけど、
うんうん、
なんと皆さんリスナーさん聞いてください、客僕ら一組だけです。
あ、これはまあやっぱり異常事態やな。
そうなんですよ、でね、あの実はねすでにキャンプが3つ設営してあって、うん、僕ら来た時にね
キャンプっていうのはテントのこと
か、あ、ごめんなさい、テントがね3つ設営してあって、
うん、
誰かおるんかなと思って、
うん、そらそ
ら今昨日こっち来て、
うん、
で雨の中キャンプ立てて、
あ、自分らあの持っていたテント立ててるわけやな。
あ、そう、テント立てて、僕らもね、あの 5時か4時ぐらいに着いて、そこからもう大変やった、まあ、その話またこの後しますわ。で、
雨の中、
まあ、テントを立てて、で、まあ、一晩過ごしたわけなんですけど、
あ、なるほど、う
ん、そしたらね、なんか全然その、すでに立ってるテントの人の気配がしないんですよ。
ああ、おかしいわね、
ちょっと。で、それでなんでかなって、まあ、3人でおかしいなって言ってたらですね、やっぱり、うん、あの見回りの方来るんですよね、地元の方で。
ああ、そうやろ、
はい、でその見回りの方に聞いたら、
うん、
なんか何日か前からずっと あそこに テントあんねんけど誰もおらへんねやみたいな、まあ、そのちょっと関西弁では言うてなかったですけど、言うんですよ。でそういう人が結構いるみたいで、なんか1ヶ月間ずっとテント立てて全然帰ってこない人とか、
なんとか続けてる人おるな。
でね、僕らもそれ聞いてちょっと確認しに行ったんですよ、そのテントを。
そ
らそやね、ちょっと隙間空いてたんで、そこから中覗いたりしたんですけど、そしたらね、もぬけの殻、中誰もいない。
家財道具は
もうあのね、あ、一応ね、なんかテーブルとか、あとね、多分バーベキュー用 のコンロみたいな、あのお肉焼いたりするやつ、ああいうのは置いてあったんですけど、うん、ただ誰もいない。
で、まあ、これ、はい、次そんな話になるかもわからんけど、先走るかもわからんけど、管理人の人とかはどうなしてるんそれ。
あのね、誰が管理人かちょっといまいちわからないんですけど、ただね、ただ僕らはちゃんとお金払って、
うん、
で領収書もいただいてるんですよ。でそれはどこでもらうかっていうと、
うん、
このキャンプサイトのすぐ横に、
うん、
ちょっとこじゃれた今風のちょっと南の南国風のねカフェがあるんですよ。
なんとそんなもんがそんなとこにあんねんな。
そうなんですよ。でそこのあのスタッフさんに、僕らあの何月何日から何日までいますからつってお金を払って、うん、で領収書もちゃんともらって、はい、でそれで、まあ、今あのこうやって無事テント張れてるんですけど、
もうその無人のテントはどうしてるんやろな。
だからもしかしたらお金払わんと夜中のうちにいや、あのね、というのもそのウェーブランチっていうそのあれなんですよ、カフェなんですよ。なんか名前もなんと今風ウェーブって多分波やと思うんですけど、まあ、すぐ横が海なんでね。
なるほど。
でスタッフさんもすごい若くて美人の女性の方がいてはって、
いいです、ね、
まあ、その方に対応していただいたんですけど、
うん、
そこがね大体まあ 5時ぐらいでも受付を終了するらしいんですよね、
うんうん、
で、まあ、日によったらあの夜の10時ぐらいまで営業してるらしいんですけど、ただそのお客さんの入りでその営業時間がまあまちまちなんですよ。まあそれは客来へんのに営業しててもしゃあないからね。
でもならんわな。
だからまあ10時ぐらいになったらまあ基本的にもう撤収するんですよ、そのお店の人も。そしたら誰もいないんですよ、ここ。
ああ。
で入り口も別に施錠してるわけでもないし。
寂しい。うん。
そうなんです。だからもう勝手に入って勝手にテント張って。でなんか勝手に出て行って、しかもテントを撤収するの面倒くさいからそのまま置いてるとか、なんかそういう人がいるんかなとか思ったりとか、ちょっとわけは分からないですけどね、結局。
面白いな、そういうキャンプで、まあ、こう本当に過ごしてる人がおるんかも分から
ん
ね。
そうなんですよ。だから僕らが今建ててるところのすぐ近くに、
うん、
そのなんかもう全然キャンプ建てて帰ってこなかった人のキャンプがですね、あの地元 その、まあ、方か管理者の方が引っこ抜いてそれを丸めて置いてるんですよ。
あ、もう建てて置かれるとちょっと迷惑やの。
そうでね、一応ね、このテント場の入り口に、
うん、
その設営してからキャンプだから24時間の間になんかその人の確認できなかったキャンプはもうあの管理人とかがあの撤収しますってちゃんと書いてるんですよ。
あ、ということはそういうことする人が結構おるわけや。
そ 今いますね、おそらく多分いると思います。
そんな、なん全国に何か所かその家を建てて、
うん、
でそれをまあ車で巡るんかなんか知らんけど、巡りながら旅してるというのか、
うん、まあ、もしくはあのここすごい安いんですよ、実は。
ああ、そう。
そのあのいわゆるテント一張り何円っていうのがあるんですけど、
なるほど、
なるほど。大阪とかで例えば5000円したりとかね。
ああ、そんなんの
あるんです。まあ、まあ、ちゃんと電源ついとったりするんですけど、ここは電源ないですけど、ただやっぱ安いんで、そういうなんかちょっと、まあ、言うたらそのホームレスチックな人とかが比較的来やすい場所なんかなとか、まあ、これは僕の想像ですけどね。
いやいや面白いな、そのいわゆる、ね、キャンプホームレスなんていうのが、まあ、取材できたらおもろいね
そうなんですよ。だから結局 その、まあ、そういう人が多いからって言って、まあ、例えば各地のキャンプ場が、ね、値段上げたりとか、もしくは管理が厳しくなったりとかっていう多分現状も今の 日本のも問題じゃないかなと思って、だからできるだけ僕らもそういう風に見られないように、まあ、例えば自分らのサイトの周りは掃除したりとか、まあ、地元の方来たら挨拶したりとか、ちょっとそれなりのことはやってるんですけど、
まあ、それ一番大事かもからね、これからね。
そうですよ、だから、まあ、あのちょっと悲しい現実ですけど、そういうことで、あの人のいないテントが何棟かありますね。
なんか本当、都会でちょっとホームレスが少なくなったと思ったら、そういうような、まあ、地方のキャンプ場あたりで、うん、まあ、ホームレスさんが行ってはるかもわからんね。
そうですね。
今日はおもろい話です。
今ちょっと隣でね、あのカラカラカラって音してると思うんですけど、ふみお君聞こえてるかどうかわからないですけど、今ね、あの今からポップコーンを作るんですよ。
あ、料理するのかい。
はい、あのあ今つぐみたゆりがね、そうそうそう、うん、なんで、あのもしかしたら途中でパンパンパンパンって音鳴るかもしれないですけど、ポップコーン作ってますんで、はいはい、あの皆さんご了承ください。
はいはい、どうぞどうぞ、どんどん作ってちょうだい。
はい、はい、まあ、てな感じでですね、まあ、今回ね、まあ、スケジュールをちょっと簡単に言うと、7月23日に、あの、まあ、大阪から愛知県に行って、で、まあ、愛知県で数日過ごした後に、うんうん、昨日7月27日の月曜日にここの、はい、富山県までやってきて、
なるほど、なるほど、高岡やな。
そう、高岡やってきて、で今日がその高岡2日目、はい、7月28日って、まあ、そういうスケジュールです今。
なん、あのな、話聞いてたらね、
はい、
お前らがすでにホームレスやわ
あの僕らはすでにホームレスらしいです
間違いない
間違いない、生活中漂うテントを
見てる。じゃあまた後であの写真送りますわ。
何しとんじゃん、ほんまに
はい、で、まあ、またちょっとこの後も数日間、うん、あのまあ、先ほど申し上げました新潟、長野を経てまた大阪に戻ってくると、そういう生活をちょっとしますんで。
あ、いいえ、いや、俺ちょっとやってちょうだい、それ。
はい、はい、うん、はい、なんで、まあ、僕の近況としてはそういうことです。で、文雄君どうですか。
あ、僕はですね、はい、実はまあね、あのこういう放送で何かこう文化の匂いのせんような感じがしたので、
うん、うん、
こういう時にこそやっぱりあの、まあ、いわばそのハイソサイエティの文化的なものもちょっとあった方がええんちゃうかなということで、
はい、
お、それで今日朝からですね、
はい、
あの、まあ、先日今日から例の通り、あの中之島まで行きまして、
はい、
大阪北区中之島ですよね。
お、いいですね。
まあ、あの中之島へたら、まあ、今やっている美術館があるかと思えば、
うん、
あるいはあの中之島公設美術館っていうようなとこもあるし、
うん、
それとまあ世界に誇る大阪市東洋陶磁美術館とかですね、
うん、
そういうまあ有名な美術館とか博物館が並んでる大阪の文化中心ですよね。
そうですね。
そういうところがどないなってるかということで、まあ、ちょこっと行ってきて、これはまた今回の放送のですね4番目に話させてもらうわけですけども、
はい、
結構梅田がね、やっぱり人がたくさん出てましたね。びっくりしました。
やっぱ今そうなんですね。
うん、やっぱあの東京追いつけ追い越せやないですけど
追いついたらあかんがな
追いついてほしいないんですけど、まあ、割と数が上がってきてるということもね、
は
い、あの、まあ、こう国鉄のこういうところにおってじっとしてたら分かりませんけども、
はいはいはい、
まあ、あの梅田の増水車の駅降りて、あの阪神さんの横の道路を通ってますとですね、
はい、
もう3密どころか10密ぐらいな状態でしたわ。
あ、なんかそれ聞いてたらね、嘘のようでさ、もうこっち誰もいないんで、
ほらほらお前ら、なんかあの世行ってるみたいな感じで聞いて、
あのね、ごめんなさい、いました、いました、あの何人かいますわ。あのというのも、
うん、
あの、記事が出たりとかね。
記事かい、記事なんか人とちゃうかね。
トンビが飛んでたりとかね。
ああ、そうか、そうか、
はい、カラスが来たりとかね、まあ、スズメが来たりとか。あ、今ちょうど皆さん、あのポップコーン焼いてますんで
お前ら自給自足か、それ何ちゃんと食えよ、ものぐらい、
はい、
あと、うん、あんな生地とかトンビとかカラスとか、
はい、
スズメとか、
はい、
それ以外はあのホームレスのカラテントと。
そうですね。
夜、まあ、見回りに来る地元民のおっさんぐらいのもんやな。
そうです。あと、あの、まあ、ウォーキングとかランニングしてる兄ちゃんとか、それぐらいですかね。
あ、そんな人もやっぱりいてはるわけ、高岡やからね。
そうです、まあ、朝とか、ね、仕事前にこうされる方も。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
はい、
まあ、中之島、まあ、行ってですね、そんなんで、
うん、
あの例 の, あ の, 例の高いビルや、あのうちとこに、あのあれが、宣伝のあれが出てくる
はい、はい、フェスティバル、
フェスティバル タワービル、
はい、
行ったんですよね、
はい、
でその時に、うん、あの、まあ、あ、びっくりしたの、その前にちょうどあの中之島のところの、まあ、大林さんが空いてたんで、まあ、ずっと空いてるんですけども、
はい、
ちょっとまあこの辺もカメラ文化の匂いがなんかあるかやなと思って寄りました。店長さんが元気してはって、
はい、
で言わはったのは、店長どうですか、あ、 だいぶちょっと回復してきました。10万円のおかげですわ、っていう感じですかね。
あ、よかったです。
だから数が増えてるというのは、まあ、10万円効果って重さみたいな感じやね。
多分そうだと思います。
うん、それで10万円が増えとって、
はい。
で、いわゆるソニーのですね、なんかウェブラジオがあったじゃないですか。
カメラね。
カメラ、小さいカメラで、そのまま直接、ダイレクトで、いわゆる、インターネットに載せられるという。
ああ、そんな、あ、そうです。なんか、Vlog 用のカメラみたいなの出ましたね。
ああ、そうそうそう。つい最近発売になりましたね。
はい。
あれが助かってるんだった、あれに。
ああ
。ちょうど値段も10万円ぐらいでね。
うん。
で、安倍さんのところのその10万円を使ってくるという人があって、
うん、
結構、ありがたいことに助かってますという話と、もう一つあったのはですね、同じような機材がパナソニックから出るらしいですね、はい、
そうなんですよ、G100 っていうカメラなんですけど、
あれはですね、まあ、店長さんが言わはった言うたら、パナソニック聞いてたら気悪か、気悪かも分からんけど、あれは飽きまへんって言うたと、はっきり言うね。
あ、そうですか、飽きまへん
か。やっぱり遅いというのと、やっぱりね、10万円早く使いたいわな、みんなもな。
はいはい、
やっぱり性能的な問題があるんちゃうかというようなことを、まあ、ちらっと小さい子に言ってありました。
僕、これも僕ね、その G100、まあ、僕パナのカメラ使ってるんで G8 使ってるんで、結構いろいろ情報収集してるんですけど、
はいはいはい、
カメラ自身はね、すごいよう撮れると思うんですけど、やっぱりね、うん、スピードです、
ね、
スピード遅かった。
ああ、そうですか。
発表も遅いし発売も遅い、もうあれは致命的ですね、
ね、やっぱりマネになる、なるわね、そういうことになるとね。
マネしたってね、よう言われてましたけど、
うん、まあ、本当に大阪のメーカーやから、我々も盛り上げたいんやけども、どうやら、まあ、世間の評判はそんなところで、それで今もう一つ、はい、期待をしているカメラがあるって貼ったのがですね、
うん、
EOS のね、
うん、
R5 というタイプ、これ、
あ、はいはいはい、
僕、これ、そのいわゆるフェスティバルゲートタワーの1階にキヤノンの事務所があるでしょ、
はい、
だからこう行って、これ、持ってきたんですよね。
うんうん、
だもうね、もう引っ張り込まれそうになってね、今お客さん時間ちょっとありますけど、5分ぐらいってありますけど、そうやったら今その横のところでね、
はい、
実際これ使ってもてるテストをやってるので、 お客さんも参加しありませんかと言われて、
はい、
もうちゃんと要素 R5 使いに来てる人っていうか、
うん、
まあ興味持ってる人を集めてそこでデモンストレーションしてるんですよね、
はい、
ほんで僕残念ながらちょっとまあ後の時間があるので今日はやめときますと言ったんですけども、
うん、
この R5 が問い合わせがものすごく多いで、
うん、
でやっぱりね、すごいなんか、ラッシュはこれもマッキャノンのカメラですね、そっかね、まあ、そんなことがあって、
うん、
でその後すぐにまあ4回まで登ってですね、
はい、
チャヌーとチャヌーユー器と書画という展覧会を見てまいりました。
うん、
その辺のところのまた変わり高い文化の話はね、
はい、
今回のそのですね、てっぺいのその野蛮キャンプの話の後でですね、
うんうん、
今様方にお送りしたいなと思っております。
わかりました。で今ね、もしかしたらもうそろそろあいつが来るかもしれないんですけど、
イノシシかあいつって。
いやいやいや、ね、僕らのこのキャンプ地の目の前が実は線路なんですよ。
気付けよお前、いろんなとこにあっとんな。おうおう、
氷見高岡線っていう線路だと思うんですけど。おうおう
おう、あ、今見たことある。
ちょっと静かにしてくださいね。はい、今のです。
なんか妖怪がドアノックしとるみたいなことやな
今のはつみさん2両連結やったかな。あのね、すごい短い電車なんですけど、
あっちまで終わるな。
そうなんです。たまにね、4両編成があるみたいで、
うん、
朝方だから通勤の時間はもしかして車両を増やしてるかもしれないんですけど。
なるほどなるほど。
まあ、基本2両でたまに1両でたまに4両みたいな。
おお、そう、
うん、なんかね、鬼太郎の妖怪列車みたいな感じでまあちょっとごめんなさい、運転手の方とかね、関係者の方申し訳ないんですけど、雰囲気としてね、なんかそんなところで僕らキャンプしてるんで。
なるほど、
うん、まあ、そんな電車が30分に1本ぐらい上りと下りで、まあ、通ってくれるっていう、そういう場所です、
ね、北陸線の、まあ、高岡の駅っていう立派な駅もあるし、
はい、
そういう支線があったりして、まあ、あの辺は交通の要衝やもんね、高岡は。
あ、それで思い出しましたけど、実はね、関西とものすごいゆかりのある場所らしいですね、高岡とか。
大仏さんもありえんか。
そうで、びっくりしたのがね、関西の名前がいっぱいあるんですよ。大阪屋っていうスーパーがね。
あ、嬉しいね。
いや、それ大阪で、あの大阪どうか知らんで。
いやいや、ガム島にもあるやんか
と徳田さんの大阪屋。
あ、そうやん。
確かに。僕ら今日ね、僕らこの前、あ、今日実は買い出し行ったんですよ、家族3人で。
ああ、よかったよかった。
で、買い出しに行ったのが大阪屋の氷見店です。
ああ、よかったね。それは間違いない商品。
あとね、伏見っていう地名も多いし。
ああ、なるほど。
あと意外とね、京都のなんかお菓子とかもスーパーで置いてるんで、まあ、それはその、まあ、単にイオン系のスーパーやから置いてるだけかちょっと分かんないですけど、ただね、結構意外とね、関西、だから、まあ、結局だから京都、滋賀、で福井、うん、富山っていう、なんかそういうラインがね、うん、国道8号線ラインじゃないですけど、
うん、
うん、そんなんがあるんかなとかも思ったり、うん、
それとやっぱり北前線もあると思うよ。
ああ、船ね、日本海側のね、
うん、これあの、いわゆる高岡のあたりの豊かな米をね、
うん、
大阪の東島まで運ぶための、まあ、航路があったとかね、
うん、
まあ、そういうあの北陸っていうのはね、もともとものすごい大阪と関係あるんですけど、最近、まあ、東京 の新幹線ができて、なんか向こうついとるみたいな。
新高岡駅っていうのもありますしね、こっちには。
もともとはあの、うん、大阪との密着度の高いところですよ。
まあ、なんかそんなことも感じてます、うすうすと。
なるほど、はい、分かりました。それまた探検してきてください、ずっと。家、お寺もあるから、僕
は。あ、そうですね。
うん、うん。
はい、というわけで、まあ、僕らの1週間の動き、まだまだあるんですけど、喋り出すと止まらないんで、この辺りで終了いたします。
よっちゃんはね、はい、よっちゃんは元気にしてます。
あ、よかったです。
うん、まあ、ちょっと夏休みやということで、いろいろと、まあ、昔の使ってた料理のレシピの整理とかですね、
はい、
そんなんをして、今ここに本が出んねやけど、ちょうど、昔あの土井勝先生という大物の先生がやったり、
はいはい、
まあ、僕らもそれあの奈良田先生なんやけども、その人のいただいた本が出てきたりですね、
うん、あ、そうなんですね。
大阪ガスのこれ30年ぐらい前のケーキの本が出てきたりして、
お、
そんなのを調べながら、こんな昔のケーキでバター容器作ったんかとかね、いろいろと、だからそれいっぺんよっちゃんまとめたらおもろいで言ってね、うん、40年前のレシピと今のレシピとまとめたらというようなことも提案しながら、そういうまた、作業もちゃんとやってあります。元気でやってありますよ。
文雄君ね、ちょっと一つだけ最後聞きたいんですけど。
どうぞ。
こっちはね、結構寒いというか、あんまり暑くないんですよ。
うん、
はい。で、大阪はどうですか。
大阪もどうですよ。必ず、はい、
あ、大阪も暑くないですか。
うん、ただね、今日わし、あれやんか、中島行ってきたでしょ。
はい。
あの時はね、だいたい30度から31度ぐらいやったけども、光が差してないから、
お、
結構まあそんなに暑くてだらだら汗が出るっていう状態ではなかったね。
あ、やっぱちょっと、まあ、冷夏ってあれやけど涼しいよな、うん、大阪も、
うん、そうね。それで太陽は出てないでしょこの頃。
うん、出ないですね、雲ですね。
うん、まあこの仙中のあたりは割と10回気候というか、うん、それでもまだマシの方なんですけども、
うん、
夜はやっぱりね、布団かぶって寝た方がいいですよ。
あ、じゃあ、まあ、富山とあんまり変わらないですね。こっちも涼しいんで。
うんうん、あんまりね、東京も富山も大阪も九州も、うん、気温の差はあんまりないね、今回は。
わかりました。
どこでも割とひんやりとしてるというのか、
だから まだ梅雨が続いてるって感じですね。
うん、明日ぐらいに明けるらしいですけどね。
あ、わかりました。
まあ、この部屋の気温がですね、テレビがいつも言ってますけど、はい、28.7 度で、
はい、
湿度が 84% です。
おお。
まあ、そちらのね、温度計とか持って行ってへんかわからんと思うんですけども。
そう
です、まあ、そんなもん。
うん、スマホでわかんのかな、温度。
あんまり変わらへんの
ちゃうか。あんまか、もうわかんないですね。ちょっとわかんないけど、まあ、そこまで変わらないと思いますね。うん、はい。
あんまり変わらん。うん。